俺が好きなカメラ系 YouTuber にモロンノンっていう人がいるんですけど、
初めて聞いたかも。
ああ、女性の、まあ写真撮るのが上手い人なんですけど、
はい、
時々ゲストを呼んでそのカメラについての対談みたいなやってるんですけど、今回のゲストが結構強くて、うん、斉藤佑樹選手。
あれ？あれ、それハンカチ王子？
そう、ハンカチ王子。
へー、全然関係ないゲスト
ね。あ、もう選手じゃないんだ、引退して。
引退して
今は公演をやったりとか、もともとで言うともう後半は、そのスタッフとしてカメラ持ってその選手の写真とか撮ってて、結構写真好きになってきてますみたいな背景があって。
はあ、そうだね。ちょっと苦労して2軍から上がれなかったもんね、なかなか。
ああ、そうそうそう。
ああ、へえ、カメラなんだ今。
カメラやってる。で、一応写真展とかもやったりして、一応写真家が、ああ、すみません、失礼しました。写真家として今は活動もしているみたいなハンカチ王子なんですけど。
へえ、売れそうだな、ハンカチ王子。
いや、いいよね。まだ売れるでって思った。
まだまだ売れるでだ、まっちゃんの言葉を借りるなら。
そうそう。で、話してたのが、どういうカメラレンズが好きですかっていう、これカメラ系 YouTuber の中では鉄板なんですけど。
あーぽいね、鉄板ぽい。
そう、その遠くを撮れるレンズとか、まあ、近くを広く撮るレンズとか、
うん、
背景がボケるとか、
はいはい、
まあいろいろレンズあるから、
うん、
で、まあ、これもカメラ YouTube レンズの話あるあるなんだけど、意外と画質の話はしないっていうのがあって。
ほう。
その正直もう全部綺麗だから。
はい、なるほど。
から、まあ、画質に関しては正直好みなんですけどっていう前置きの後話すのが、
うん、
まずまあ価格の話ね。
あ、まあそうね、
安い方がいいですよねっていう話と、
うん、
あとレンズの重さの話。
あ、やっぱ大事か。
これめっちゃ大事。そのまあ軽量化、まあ基本的にやっぱ YouTuber は商品が良くなったことを伝えたいから、基本軽量化していくから褒めやすいっていうのもある、うん。
なるほどね。技術は本当重さ軽くする方に行きますからね。
そうそうそうそう、うん、っていうところと、まあ、そっから派生した話だけど、レンズが軽ければその頑張って山登ったりするんで撮影機会を獲得することができますよねみたいな話が鉄板。この3つの話題。
なるほどね、はいはい。
でその上で、斉藤佑樹選手はどのレンズがお好きですかっていう話をしてるんだけど、
うん、
もう斉藤佑樹が出してくるのが、もう今言ったのと真逆の話のものばっかり出してくる。
ほう。
そのだからお金はあるから、
あ、はいはいはい、
別に安いレンズなんか買わないし、
はい、
めっちゃスポーツ上手いから軽いレンズである必要なんかないし、
真逆だな。
で撮影機会なんかはもう球団だから、例えば誰もいないスタジアムとか撮れるわけで、
はいはいはいはい。
だからその俺が好きなモロンドンが言う質問も全部こう的を置いてないというか、
はいはいはいはいはい、
このレンズは手ブレ補正がすごくていいんですよねみたいな質問しても、いや俺結構体感いいんで自分の脇締めたら撮れますよとか
カメラ界の武井壮。
いや本当に十種競技モロンドンさえ、モロンドンはこう倒すってやってる
ああそうなんだ。
いやそれがめっちゃおもろくて、そのなんていうの、その、ね、芯の太さでガンガンに相手を振り回してるというかさ、
はいはいはいはい、小
手先じゃないっていうのがおもろくて。
いや愛されなさそうですね斉藤佑樹。
まあでも笑顔めっちゃ可愛いからな。
あ、まあそれでね、その時もね実際愛されてなかったけど笑顔可愛いから愛されてたもんね。
いやいや違う、野球がかっこいいから愛されてました。
あ、売れるかと思ったら売れませんでしたね斉藤佑樹さん。
まあまあまあ、写真はいいのでこれ今後で。俺これ見てなんかすげえ昔の記憶がフラッシュバックして、俺こういう経験したことあるなと思って。
へえ、どっち側の話だろう。
俺がモロンノンだね。
え、ああ、ああモロンノン、女の人ね。
女の、その高校の時にパワーポイントの授業があって、
うん、
なんか自分の夢や目標を最終的に5枚のパワーポイントにしてプレゼン形式でみんなに発表するっていう授業があって。
ああ、ちょっと恥ずかしいね。
うん、で俺めっちゃパワーポイントの使い方うまくて、うん、
はいはいはい、
こう、効果的なアニメーションを使ったりとか。
はあ、パワポそんなあるか。
あるかといって、パワポってあのマウスでなぞった軌跡をそのままアニメーションにして文字出すみたいなことできるんだけど、
へえ。
それを過剰にやってこうぐるぐるぐるぐる渦巻きみたいなボケする人もいるんだけど、そういうセンスないこともしなくて、
はいはい、あ、今のはセンスないのか。
今のはセンスない、長い、そのアニメーションで20秒使っちゃってるじゃんみたいなあるけど、
はいはいはい、時間制限もあるもんね多分。
そうそうそう、けど俺はそういうこともせずに、 ちゃんと左で文字を揃えて、
うん、
みたいな、そのある程度こうマナーを守って作った資料でこれは出来がいいぞと思って発表していい評価をもらったんだけど、うん、なんか俺の一個後ろの後藤くんが、
うん、
なんかボクシングの東北大会でめっちゃいい成績残してるみたいな、いて、
ああはいはいはい、
で彼はもう本当にスライドのど真ん中にフォント400ぐらいの、うん、優勝トレーニングとか、
はいはいはいはい、
1位でアニメーションも一回真っ黒のスライド挟んでそこに白文字で勝利とか出して、
うん、あはいはいはい、
ルンダが完全にそっちの方が良かったな
あーでも今の話で聞いてもかなり使われそうだなと思って、ねね、
そのやっぱ実績がものを言うというか、そのそう、ね、根っこの俺がどれだけ工夫してもこれにはかなわんって思ったその苦い経験がハンカチ王子のせいで思い出したわ、はいはい、あいつ本当
あーいいですね、
カブトです、
高橋です、
よろしくお願いします。
いやでも普通になんか演出もいいよね、真っ黒な画面に1回して1位みたいな出るとかね、
まあでもそれはだからまあチャンピオンが言ってるからね
ああまあそうなんかな、
これを俺がやってもさすがに滑るんじゃないかと思うし、
そうかな、いやすごいなんかなんだろうな、何がいや難しい、確かにね、何が正義とされる授業だったのかね、受けるのかそのね社会に出ても役立ちそうなのかっていうね、ま
あ、基本的には使い方の授業ですよ、
はいはいはいはい、
だから全然道徳の授業じゃない、パソコンの授業どっちかというと、
あまあだからカブトはちゃんとその使える機能はしっかり使ってっていう、
そうそうそうそう、だから俺が負けるわけないんだけど、
うん、
負けたなっていう、
いやでもなんかよく見る物語な気はするな、そのドラマとかでもね、
うん、
その天才に力で勝つやつがいたりね、
はいはい、いやそうそう、その純粋さみたいな、
うん、だからパフォーマンスだよね本当にね、
いやいや、そうですね、総合点でそっちの方がブレイキングダウンで試合できたりするもんね、ただ強い人より。
その時はカブトはめっちゃ悔しかったの、その場で。
まあもう負けたってなったね、敗北は感じて。
めっちゃ高校の時のそれって残らない？
な、残ってるよ。
ね、俺それ負けた記憶がないからさ。
うん。
俺は逆に多分そうやってまくってった側だから。
はいはい。
あ、これ真正面からやってもちょっと大変そうだからみたいな、ちょっとすぐ逃げ道に行っちゃうタイプだったからさ。うん、いやそういう使い方かよみたいな方に逃げてたから、だからカブトから嫌われる側の方だったんですよね、はいはいはい、多分。
まあ長かったらね、短かったら好きだけど、それで長かったら嫌いかもな。
あ、長かったのか彼は。
いや彼は短かったけど、その何ちょこまか長男がいたとしてね。
はいはいはいはい。いやだからそういうそっち側の人の気持ち知らないからさ。
うん。
まくられちゃった側。めっちゃ俺だったら悔しいけどな、家帰って。
いやそうだから俺昨日も悔しさを思い出したから、そいつの名前で、うん、その日本チャンピオンになってるんじゃないかと思って。
あまあ
ね、10年ぶりぐらいに検索したら全然無名、
はあはあはあ、
大学のおちゃらけツイートが最後だった。
ああ、そんなでも出てくんだ。
ああ出てくる、その本名でツイッターやってたタイプで、はいはいはい、やっぱ肉っしょみたいな、その友達に送ってるリプライが最後で10年間更新されてないみたいな、
はいはいはい、
勝った感じでしたね。まあまあなんとかここで引き分け一勝一敗、
まあ、まだ続くんか。
まだ俺らの戦いは続きます。
まあじゃあ3戦目はリングでぜひお願いします。
いや勝てるか。
あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
あのこの前、
うん、
現金100万円を下ろしてみようと思って。
おい、
まあ、なんでかっていうと単純に見てみたくて、
はい、
でそう思ったんですよ。
はい、
どう思いますか。
わかります、気持ちは。
あそう、
うん、俺もあの車買うときにいろんな口座からお金かき集める羽目になったんだけど、やっぱ一回手元で持ったりしました。
へ、うん、まあじゃあそうか、使ったんか100万円。
はい、
俺は正直使う予定はないんだけど、それでもなんかふとあ100万円下ろしてみたいと思って。
へ
で、まあでもきっかけはありました。きっかけはやっぱこの時期なんで確定申告なんですけど、
はい、
税金をまあ納めるんですね僕らは。 で今の時代って e-tax っていうなんかネットの税金のサイトがあって、そこからまあダイレクト納付、口座からダイレクトに納付するみたいなのもできるんですよ。
はいはい。
だけどなんかそれだとただ数字のやり取りするだけだから、なんか金銭感覚おかしくなりそうと思って。
確かにね。
だから目の前であえて現金を引き出してそれを振り込むっていうことをしようと思ったんですよ。
はいはいはい。
でかつちょっと期限的なこともあって、あの税理士の人にまあいろいろお願いしてんだけど、その人から現金で振り込むには納付書が必要なんですよ。
へえ、あ、そう、めんどくさいんだやっぱり。
そう、俺の手元で用意できなくて、でその納付書が東京から届くのが今年月曜が締め切りなんですけど、税金確定申告の、はい、結構期限ギリギリになりそうだったんで、金曜日に下ろしといて土日コンビニで振り込もうと思ったんですよね。
はいはいはい。
でもちろんそれ100万円じゃないですよ、僕の確定申告の税金はね。
ああ、なるほど、よりは少ない。
全然少ないです正直。
ああ、そういうもんなんだ、はいはい、
普通なら思いつかないですけど、まあ、せっかくなら思い切って100万円下ろしてみようって思って、で実はこれ前に1回失敗してて。
あら、怖い話。
あの全然1年前とかにも同じことやろうとしたんですよ。
はい。
僕みずほ銀行を使ってるんですけど、あのこれって東京でテレビの会社やってた時に作ったんですよ。
うん。
みずほ銀行ってまあ東京系の銀行です。
なんかそのイメージあるわ。
うん。だから仙台にはね1店舗しかないんですよ。
ひ、あ、そうなんだ。
そうそう、その窓口があるタイプのみずほ銀行がね。
へえ、道の駅銀行でも2個あるのに。
へえ、まあやっぱさすが東北だねそこは。
はいはいはい。
だ駅の近くに1店舗しかないから、俺ん家からもまあまあ遠いんですよ。
うん。
で、その時は気づいたら15時過ぎてたんで失敗したんですね。
めっちゃ失敗。
うん。
やシンプル失敗。
15時って早いよね、まあまあまあ、と思って。
そうだね。
うん。で、来たる100万円計画決行日。
はい。
気づいたら14時。
あ、やばいね。もう1時間で閉まるよ。
やばい、もう遠いからバスで行かなきゃいけないんだけど、もうバス一本逃したらまた間に合わないってなって、
はいはい、
急いで準備して、うん、で準備っていうのもまあ普通に銀行行くだけならそんな準備必要ないじゃん。でもなんかそのネットであの100万円下ろすにはみたいなのを調べたんですよ。
はいはい。
そしたらその100万円を下ろす際には本人確認が厳重に行われますみたいな書いてあって、あ、なんかいろいろ必要そうだなと思って、でも時間もないからもう適当に水道料金の紙とか電気料金の紙とかとりあえず入れて、
はいはい、自分が自分であることを証明する紙系ね。
そうそう、今まで使ったことがある武器をね、で珍しくマイナンバーカードまで持ち込んで、うん、
はいはいはい。
これは後からカバン見て気づいたんだけど、慌ててなぜか落ちてたゆうちょの封筒もカバンに入れててい
や、一番いらない、余りがちなもの第一位だろ
多分その思考をたどるに、その時のあの僕って忘れ物しないように一通り頭の中でリハーサルするんですよ、
うん、
銀行ついて窓口で喋ってみたいな。だから多分俺の想像の中では裸で100万円青いトレイに置かれるイメージがあったんですよ、その急いでる時に、
うんうん、
だから封筒必要だって思ったんだけど、
はいはい、
まあ、当然もらえるんですけど多分ね
まあそうですね、
うん、で家出てなんとかまあバスは間に合って、でバス降りて10分ぐらい歩いて、なんとか14時40分ぐらいにみずほ銀行の前には到着しました。
よかった、入ったらね、うん、もうこっちのものでしょ
う。そうそうそう。でまあ入ったらまあ、ATM しかない空間で、そこが
はい
あるじゃん、 ATM10 個ぐらいバババって並んでるところね、うん、でまあちなみに言っとくと ATM ではもちろん100万円は下ろせないんですよ。だから窓口に行きたいんだけど見つからないんですよ。
窓口が？
そう。
おら。
で、
神隠し？
神隠しっていう意見も今出ましたけど。
ああ、なんだ、その時に高橋が思ったのかと思った。
今出ましたけど。俺の意見だった。まあだからビルのね、あのメニューみたいなやつ見てさ。
うん。
見たら、3階にあるのよ、窓口が。
はいはい。
1階じゃない銀行不安だなと思って。
いや、不安じゃない。何？なんか。偽物っぽかった ?3 階だと。
空中に大金浮かしとんかいと思って。
いやいやいや、思わないよ、誰もそんなことまで。
いやいや、火が上がったらもう終わりじゃん、下から。
いや、1階でもだって。
いやで、なんかエレベーターホールもなんか暗くて。
はいはい、まあ一回そう思ったらね、そう見えるか。
うん、でも実際結構暗くて、で3階チーンってついたらなんもないの。
はあ、
なんかそう、地面師とかコンフィデンスマン JP の世界そのそもそもそんなものなくて100万円騙し取られるみたいな。
はいはい、名前だけだったのかってやつね。
いや、だとしたら早すぎるだろうって。その、ね、俺が100万円受け取ってからだろうって。
ああ、はいはい、そっか、100万は大事だとしてか。
ねえ、早いだろう、地面師と思って、そんなアホの地面師は一旦無視して一回戻ってね。
うん。
で、まあ、そしたら乗るエレベーター普通に間違えてて。
ああ、はいはい、でかいビルなんだ。
だから暗い方のエレベーター乗ってたんですよ、僕ね。
ああ、確かに。本当に掃除の人ばっかり乗るエレベーターだ、多分。
そう、だから時間外だったら、みたいな。エレベーターなんかな、
うん、
14時50分ぐらいですよ、それが。
はい、やばい、
危なかった。アホの地面師のせいでまた100万円計画失敗するところだったよ。
うん、
上がったらまずそのどんな要件か聞く窓口みたいなのがあって、
はい、
でお引き出しでしょうかって言われて、あ、そうですって言って、おいくらぐらいでしょうかって言われたから、あの100万円くらいって。
おい、かっこいいじゃん。
いえ、怖くてね。
ああ、そう。
うん。やっぱり、バッて見るかもしれないじゃん、みんなね。
ああ、まあまあ、確かに敵に見えるか。
うん。で、ここで衝撃の事実が告げられるんですけど。
はい。CM またぎそうだな。
あ、ポッドキャストを収益化できてないんで、そこまで。そこまでビジネスのシステム構築されてないんで、僕らひいひい言ってるんですけど。
はいはいはい。
衝撃の事実がその受付の人から言われて。帯なければそこの機械でできますけどって、なんかそのスペシャル ATM みたいなのが窓口の横にあって、
へえ、それはもう、あ、そうか、3階にあるんだもんね。明らかに1階とは違う ATM ではあるんだ。
そう、1個だけパンってあって、で、いや、でも正直帯にも、帯もらいに来てるところある。
いやいや、そうだね、いや俺もそう思うよ。
うん、だから帯ありでお願いしますって言って、
うん、
今思うと帯ありで100万円引き出したい人ってどういう人なんだろうとは思ったんだけど。
確かにギリギリのご祝儀、
ね、1000万円引き出すので帯ありではわかるじゃん、
はい、
100万円ポッチを帯欲しいって、もうその100万円を見せたい人じゃん多分。
まあまあそうだね、見せ金。
そう、色物屋の AD ぐらいですよ多分。
確かに写真撮りそういっぱい。
そうそうそう、で、まあだから帯ありでお願いしますって、そこはもうしっかりお願いして、
うん、
で診察で揃えますかって聞かれて、
はい、
それは欲張りすぎるかなと思って大丈夫ですって言っちゃったんですけど
なんだそのバランス感覚、変なの。
いや、なんか100万円で帯ありって言ってる時点でかなり贅沢な気して
あ、なるほど、3つ目は載せれなかったか。
そう、その空気を察して、でね、これ皆さんにお伝えしとくんですけど、100万円ともなるとまず整理券を自分で取らなくて済むんですよ。
あ、直案内。
そう、取ってもらえるの。
おー、なるほどね。すごい、VIP だ。
こちらでございますって。そう。で、整理券じゃなくて、整理タブレットを渡されて。
へー。
なんかもう、ほぼ PC みたいなやつを。
はいはい。
こちらでお待ちくださいって言われて、整理券と整理タブレットをもらって、で、待ってて、まあ、そっからもう、つつがなく、100万円。
ええ、
粋な計らいで診察にもしてくれて、
あ、へえ、よかったね、サプライズ診察。
そう、伊達に宙に浮いてないですねと思って。
はいはいはいはい、まあまあ浮きたくて浮いてるわけじゃないですけど
ね。え、で、まあ、封筒をもちろん入れてもらって、リュックの最も体に近いところに入れて、
はいはい、普段パソコン入れるとこね。
そうそうそうそうそう、で、まあ、100万円やったと思って、もらったと思って、エレベーターで降りてる時にめっちゃ心臓バクバクしてきて、
いい、まあしそうだな、確かに。
俺今100万円持ってると思って、
はいはい。
でもちろん車とか持ってないから、こっから歩きで移動ですよ。
うん。
外出たらその日めっちゃ風強い日で、
うわ、
なんかわかんないけどめっちゃ怖くて体グラグラして
そんな怪獣の世界みたいな、グニャーってなる
でもなんかね、その時ちょうど誰かのなんか書類がね、風に流されてパラパラパラーって空に飛んでったの。
はい。
それ見てなんかもう脳内にそう100万円がパラパラパラーって飛んでくイメージが流れてきて、でもめっちゃ、ほんと、その日波浪警報みたいなの出てたぐらいの日。
はいはい。
で、あ、怖ーと思って結構肩すくめながら歩いてって、 でちょっとまだ家帰れなくて用事があるから、で仕方なくコメダに入ってね。
あらあら、なるほど、ゆったりするでおなじみの場所だ。
うん、まあ、作業をしなきゃと思って、で一人用のテーブル席案内されて、向かいの席にカバン置くじゃん。
うん、確かに置きがち。
ちょっと体から離すの怖いねと思って。
いやそうだね。
そう、今思うと俺が廊下側に座って壁側にカバン置けばよかったなって今もゾッとしたんだけど廊下側に置いちゃってね、カバンを。
はい、まあ確かにノーガードな方に置いちゃったか。
そうそうそうそう、途中で気づいて、うわトイレ行けねえわと思って。
はいはい。
そう、マックとかね、今までも置いてく勇気はあったよ、一人でも。
うんうん。
100万円席に置いてくの怖すぎると思って。
いや確かにそうだね。
考えてたらお腹痛くなってきて。
あーやばい、トイレ行けない時に限って
そう、でおしっこなら我慢できるとは思ったけど、お腹痛えと思って、
うん、
もう怖すぎるけどマッハで100万円席に置いたままトイレ行って。
あーすごい、持ってかないんだ。
いやもうそれも怖い、この封筒をね体に沿わせてポッケに入れる動作が、それが一番怖いじゃん、はいはい、100万円があるとバレる可能性がね。
まあまあなるほどね。えリュックは背ってかない？
背ってかない、背ってかない。なんか事件起こしそうなやつじゃん、トイレにカバン持ってくやつって。
ああなるほど、そうか、全部がそうなのか。そうそう、理由があるか。
どっちにしろ不審に思われちゃいけないと思って、これが一番の攻めだと思ってトイレして帰ってきてすぐカバン直行。
はいはい。
中身パッて見て、
ちょっと怪しいけどな、やっぱりそのなんか起こしそうだけど、
まあ、ついでにイランケーブル取り出してね。
ああはいはい、一応ね見た理由を、うん、カモフラ
で、まあセーフで、とりあえず
よかった。
でまあその後はまあ作業をしてて、でその日ちょうどあばらや10周年ツアーの発表日だったんですよ。
はい。
だからもうカブトとやり取りしながら、ポスターこんな感じでいいかねみたいなやり取りしてたじゃん。
うん。
で結構その日に至るまでさ長いこと準備してきたじゃん、これも。
はいはい。
でいざその日が発表でバッてツイートして、そしたらみんなすごい喜んでいただいてね。
いやね、嬉しい。
うん。でその時にそのやっと10周年というものの実感が湧いてきたんですよ。そのさすがに10年はすごいみたいな、みんな言ってくれたりね。
はいはい。
で結構熱くなってきて、でまあそれもコメダにいる間に投稿したんですけど、あの投稿した後すぐ100万円のことを思い出してすっごい冷静になってお
い冷ますなよ熱を。
まあまあまあまあね、まあこんぐらい喜ぶかと思ってでその後一緒にラジオをやってるずんださんのイベントがルシールであったんで、
はい、
行ったんですよ、そのまま。
え100万ルシール。
そうだからあのイベント見てる時僕100万円持ってたんですよ。
うわー皆さんチャンス逃しましたね、させばよかったのに
チャンスかピンチか分かんないけどでその後視聴者さんのオケさんもねそのライブに来てて、
はいはい。
でオケさんからなんか誕生日にごま油あげますみたいな言われてたから、
いいな。
で俺らルシールをさ荷物送り先にしてるじゃん。
あはいはい。
そうだからルシールに直接お渡ししていいですかって言われたから、あその日ちょうど俺いるからじゃあ直接もらうわって言って。
ああなるほどね、がその日か。
そう実際オケさんからごま油いただいたんですけど、ごま油いただいた時も僕100万円持ってたんですよ、オケさん。
なんだその脅し方変なコミュニケーション取るな視聴者と。
でたまたまバンバンの観覧によく来てくれるお姉さまも来てて写真撮ったんですけど、はい、その写真にも100万円が写ってたんですよ。
いや写ってたっていうか入ってたっていうことね、その透けてスケルトンで見たら入ってたということでしょ。
その日の写真全部に100万円写ってますから。
写ってたというかね、持ってたということです。
100万円めっちゃ疲れた。
ああ、まあ無事持って帰れた。
持って帰れたね、無事なんとか。
いや
ギリギリ。いやでまあ結局確定申告のお話なんですけど、
はい、
税理士からね納付書は土曜ぐらいに届いたんですけど、コンビニ納付とかできる次元の話じゃなくて確定申告って、はい、銀行か税務署じゃなきゃできなかったんですよ。
あそうなんだ、ちゃんとまあそういうもんか。
そうそうそう、だからなんか土日はもちろん無理でね、だから
うんうん、
だからしかもその月曜日に納付しようとしたら税理士の人が作った納付書金額間違えてて、
おいバカ何やってんだ。
これはバカ本当に何やってんだなんですけど
そこまで言わないで。
なんでその結局 e-tax でダイレクトで納付した結果100万円全く使わなくて、
帯のまま。
でも結婚式があったから3万円だけ使って今中途半端に97万円あります。
おい、それお前嘘ついて100万って言って人に渡すためじゃないだろうな。
違う、帯も切りました。大丈夫です。
ああじゃあよかった。
いやー、という100万円ストーリーでしたけど。
はいはい、97万ストーリーだ。
怖くてすぐ口座に戻しましたけど。
さあよかった、あるべきところに。
あとバランス取るために一応言いますけど、僕はいつもは逆に現金持たない主義なんで、僕を襲っても損する確率の方が高いですからね皆さん。
わあ確かに、
100万円持ってる時もあれば0円の時も多い人間だからね。俺じゃない方がいいですよ。
ギャンブルだね。高橋をやりたい時はギャンブルになっちゃうっていうことです。
いや、もうちょっと会社員の兜の方が手堅く持ってますから。
いや俺クイックペイなのよ全部。
あ、クイックペイか。
俺クイックペイなんで勘弁してください。
勘弁してください。おじさん世代をお願いします。
いや現金派のね、
現金派のおじさん世代。
AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは皆さんからテーマを募集して AI さんに作曲してもらうコーナーです。今週の曲はカブトさんからテーマをいただきました。 AI さんで好きなおにぎりの具ベスト10。続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。早速参りましょう。ラジオネーム宗方と間違えられるあいつ。タイトル、これさえ見れば何者かわかるポスター。学会などで自分の研究成果を発表する際には、実験の原理や方法、結果、考察などを1枚の A0 サイズのポスターにまとめて掲示する方法が一般的ですが、ここから着想を得た企画になっております。内容としては、これ1枚を見れば自分がどんな人物か大体分かってもらえるポスターを作成するというものです。生い立ちや特技、制作物など自分にまつわる様々な情報を1枚のポスターにまとめてもらいます、というですね。まあ理系は馴染み深いのか。
でも文系もあんじゃない、学会とか行ったらめっちゃ貼ってるやつでしょ、なんか。
はいはいはい、文系もそうなんだ。
だってそうじゃなきゃ文系どうやって成果発表するのって思わん。
まあ確かに、なんかでも俺が見る文系の卒業の人たち、この本で見るタイプの論文しか見たことないんだよな。
あー、まあ確かに意外と理系独自の文化なのかな、俺らが詳しくないけど、
まあ、俺らからすればまあ分かりますよねって、うん、言っても俺も作ったことないかも。
俺はないね、ちなみに。
うん、やっぱり学部生はそれ作らず卒業するか、なんか研究のレベル的に。
いやそうだね、素晴らしい研究した人が作ってるイメージ。
うん、でもやっぱりその仙台の国際センターとかみたいにちゃんとした場所でやる研究学発表会、
はいはい、
みたいなのはそういうのがいっぱい吊るされてますよね。
うん、
うん、だし、そっか、大学でずっと残るぐらいいい研究した先輩のとかは吊るされてたりしたね。
あーそうだね、
これ素晴らしい。
でそれで、自己紹介するみたいなことか。
そうそう、まあだからに類似の企画で言うと、俺らのそのニュースボード選手権的なやつですよ。
はいはいはい、やってたね高橋は。
そうだ、あそうか、結局選手権にはしなかったのか、俺一人の
高橋編のみ、
はい、はいはいはいはい、だったんだな。いやいいね、結局俺もああいうテンプレ、いいテンプレがあってやってみたから、このテンプレいいですね。いやでも認知度は低いんだろうな、ニュースボードとかよりはな。
まあそうだね、本当にただ見やすい資料が出来上がる可能性がある。
確かにね、見やすい以外になんか別にあるあるってないのか、この研究成果ポスターあるあるみたいな。
そうだね、横で白衣着たらなんか終始に見えるっていうだけ。
はいはいはい、だからこれプラス大学で撮影できるとかだったらいいですね。
はいはい、あでこっそりその事前に貼っとくとかね。
はいはいはいはい、はい、
で大学ロケやって偶然見つけたみたいな顔して説明するなど。
確かにその立ち止まって見る人いるかみたいなね、こっそり変えといて俺の卒業結果
を、うん、はいはいはいはい、
ああいいですね、広がりました、ありがとうございます。
続いて上向き矢印さん、高橋車を買う。
あら俺、
本企画はペーパードライバーであることを公言している高橋さんがペーパードライバー教習に通うところから車を購入するところまでを追ったドキュメンタリー企画です。
あスタート中途半端ですね。
ここからは高橋さんがどうしても自動車を購入したくないという時の展開案です。
ああそんなも考えてくれてる。
タイトルでは自動車ではなく車を買うという表現をしているため自転車購入エンドへと派生させることもできますので安心です。
ここで言った時点で潰れただろうその選択肢。
そうだね、冷めるね、自転車最後選んだ。
言われなくても覚えつくよ。まあ、トゥクトゥクとかかな、あと他
トゥクトゥク別に安いイメージ、安く安全なイメージないな。高く危険な感じするけど、
まあ、でも車欲しいですよ全然。
だからマジでそのボロボロの車買ったらいいと思うんだよな。
いや本当に国民民主党が車検という制度をなくしてくれた後に買いますけどね。
そしたら車の点検はどうするの。ちなみにだけど、
でもなんか
そんなこと言ってんの。
あそうだからなんだっけ、車検っていう制度ができた時っていうのはその車を持ってる人からもうちょっとお金もらいたいねっていうのがきっかけで車検っていうね、あれ4年に1度ですか。
あなるほどね、あ実際税金みたいなニュアンスがあったということ。
あそう乗ってるらしいよ結構車検には今もなお。
へえ。
そうだからお金かかるじゃん。
うん、まあ確かにあれ点検料だけじゃないか、全然税金かかってるわ。
そうそう、だから国が集めるのは大変だからその車の人たちに任せようっていう、まああえて説と言っときますけど、調べたらちゃんと本当だと思うんだけど、はいはいはい、人づてで聞いたものなんてね、
うん、
幹事長から聞いた話なんで。
いやすごい一番の人づてじゃん、最高の人づて。
はいはい、いや結局持ってるだけでお金かかるっていうのがね。
いやだし仙台住んでると絶対駐車場代がかかると思うんですけど、あれがムカつくと思うな。
マジで不自由してない、おかげさまで、みんなのおかげで、ね、ずんださん萌えさんのおかげで。
でしかもどうせ乗んないだろうしね、その正直買っても月に3回とかしか乗らないんでしょうし、
乗らないし、 でもただあることでなんかそのなんだろう、車の乗りながら撮影するコンテンツってあるでしょ。
はい、 あるね。
ああいうのがなんか思いつくかもとは思ったりする。
うんうん、宮迫さんとかもよくやってますし、うん、
はいはいはいはい、でもそんぐらいだな。うん、まあいい自転車買うかな確かに。
いやまあまあまあ、まあ、ちょっともうちょっとこれは考えていきましょう。
でも原動付き自転車は欲しい、原動機付き自転車、
原付き、ループ買ったら世にも珍しく。
いやいや、ループじゃなくて、あれはループじゃないでしょ、サービスでしょループって。
あそうか、まあでももう浮かんだでしょ、でもみんなループって聞いた時に電動キックボードが浮かんだでしょ。じゃあ大丈夫ですよ。
なんであえて悪いイメージの方の会社の買うの。
浮かんだでしょループが。
赤いの買いたいよ、赤いの買いたいよ。
いやその高橋が好きな、伊達バイクでしょそれ。
いやし緑なだけでイブ存在なんだから今。
あループが
あれなんて言うんだ、でも確かにループ以外に呼び方わからんな。
電動キックボードですよ。
ああそうかそうかそうかそうか、
うん、でもあれ正直俺わかるけどな、なんかあのすいません、なんか最近ツイッターでバズってた、
うん、
なんかループの電動キックボード乗って信号無視で2回連続で捕まっちゃった男みたいな動画見たんだけど、
うん、
なんか俺もあれやらかす気するわ、あれ乗ったら。
いやね、いや思いますよ。
原付き、多分原付きに慣れてる人はあんなミスしないんだけど、
うん、
チャリと車しか乗ったことないから、
うん、
そのなんていうの、風を切る乗り物なのにここの信号は絶対止まんなきゃダメなのかみたいな感覚が俺は弱いと思う。
まあ要するにやっぱ自転車が今さ、今というか俺らの時代はもう
武田鉄矢みたいに言うな。
いや俺らの時代は自転車はもう歩行者と同じようなもんだったじゃん。
あはいそうですね、
最悪渡ってもいいよみたいなね。
うん、
でも今それが変わってきてちゃんと止まらなきゃいけないし、
はい、
まあ、2段階右折的なのもした方がいいしみたいなね、
うん、
ありますけど、本当に一回習いたい改めて。
ああ でもそうだね、並ぶべきだね
だと思います。やっぱりでそう正直本当にこの前に自転車の人が走っててで俺後ろからついてってて、うん、でその人が止まるのよ、
はいはい、
信号を見てね、うわ俺だったらここ止まれなかったかもしれないって思う時あるもん。要は左に曲がりたいんだけど、
はいはい、
車の信号は赤ですと、
うん、
だから歩行者に歩道に乗り上げて歩行者と一緒のように行くみたいなグレーなやり方はあるじゃん、うん、
はいはいはい、
ダメなんだけどやっちゃったかもなって思ったりすることがあります。
いやいっぱいあると思うな、チャリ便利すぎるもん。
どのぐらい車ずらすりゃいいんですかっていうのはちょっと正直思います。
そうだ、でもなんか俺最近あれですよ、前走ってたジジイがなんか 、うん、手ウィンカーやっててさ、チャリで、
はいはいはいはい、手信号、
うん、めっちゃわかりやすいあれほんと助かるわだからウィンカーってすげえ便利なんだってそのジジイ見て思った。
いや確かにね、
かっこよかったあのおじいさん。
ほんと背中見て判断するしかないですからね。
いやなんとなくこう重心の寄りを見てさ、するしかないから。
基本じいさんは信号無視するからね、勉強にならないですから。
いやそうあのおじいさんだけかっこよかったな
、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてラジオネームありそうみ100名第1回津軽弁株主総会、青森で会社を経営する高橋社長が物言う株主である兜さんやトケさんの意見を受け会社の改革案を示すという提で進める企画です。株主総会への注目が集まる中、教育的な動画となるのではないでしょうか。素晴らしい。やっぱ津軽弁動画はいい掛け算が見つかりますね。
いいですね。株主総会あるもんね。
あるもんね。
あのそのなんていうのそのおいお前もっとちゃんとこの事業とばやらながみたいなことだよね。
はい、ああ、はい、そういう感じになりますね。
はいはい。
いや正直注目集まってんの今なんか。
まあフジテレビのあの会見が何ああいうノリのことですよね多分ね。
なるほどね。まああれね株主は一人もいないけどね。
まあまあいないですけど、まあなんかああいうイメージあるし、最近結構株主が物言う時代です。う
ん、確かにね、そのまあもちろん昔から株主が物言うのはあったんだろうけど別に表には出てなくてね、
うん、
でも最近やっぱり問題になった時にこの会社どうにかできないのかって X がなった時に Y 株主なのと言ってきますみたいな、いけいけみたいな展開ありますよね。
あるし、なんか本当に最近なんかこの 10% を持ってる大株主が提言みたいな感じで、
はいはいはい、
なんか出しててなんか問題になったりしてる最近。問題というか、
はいはいはい、
まあ、その言われた方にしたら問題なんですけど、顔の、まあ、ね人が言われてた、
うん、フジテレビも言ったらそうだしね、その海外の会社が結構筆頭株主でしたっけね確か、
うん、
だからそこが会見開きなさいって言ったから開いたみたいな感じにはなってますからね、
はいはい、
あ確かにこれやりたいです。ありがとうございます。
最後、サタンメゾン東北さん、
遠く
暴れ204号室全国ツアー目前、これって津軽弁にあるないクイズ、全国には方言が数多く存在し、同じ県でも場所によって訛りが異なったり意味が異なったりします、
うん、
そこで高橋さんには全国の方言を見て聞いてその言葉が津軽弁として存在しているかどうかを予想して答えてもらいます。
お
津軽弁や宮城の方言、生まれ育った北海道の方言など、そしてこれから全国ツアーで8カ所を巡るお二人が方言に振り回されているところが見たいです。
なるほど、津軽弁以外も登場するのね。
そう、例えばジャスは津軽弁にあるかないか。
うわー、でも宮城ではジャージって意味ですよねジャスはね。
へえ、あそうなんだ。
その上で青森にあるかないかってこと。
まあ高橋はそこまでたどり着いたけど、他の人はもう何が何だか分かんないじゃない、宮城弁かどうかも。
これって他のとこにあるが分かればバツって出せるってことか。
そういうことにしちゃおう
難しいね。青森でもそれ言うよっていうのあるもんね。これは津軽弁扱うというか方言扱う上で難しいとこなんですよね。
まあね、ジャスはちなみにないですね俺が知る限りは、
はい、あ、ジャージ体操服っていうね、
はい、宮城ではそうっていう、
あ
津軽弁ではそんな言葉はないですね。
はいはいはい、他にも書いてる。ヨロタ、なんかヨロキタケンタだって言わなかったっけ昔カブト。あ、ヨロタ
は、
あれヨロタ、あーちょっと思い出せないですね
太ももという意味の津軽弁なんです。
まあそっか、うん、
まあというやつです。
いいね、
ね、ありがとうございました。
ありがとうございます。 ということで、カブツさん採用ありますでしょうか。
高橋車を買うです。
まあこれカブトにしてもいいですからね。
なんであんま面白くないでしょ、その俺が上手に左折右折して買うだけでしょ。
いや、カブト電動機付き自転車を買うでしょう。
いやいやいや、ちょっとおもろいけど、ループを買う。
ループはいいよ、ループほっといてよ。
ループな、でも便利だから。使ったことないけど、使えるように会員登録だけしてる。
確かに人気のいないところで乗ってみたいループ。
いや、ほんとそう、絶対おもろいと思う。でも俺本当に転んで大怪我する未来もちょっと見えるんだよな。
見えてるね。
見えるんだよ。
まあ、確かにいいかもね、ループを動画の題材にして、なんか乗っていいとこで乗るっていう。
うん、いや全然いいんじゃないですか。あー、でもどうだろう、叩かれるかな、そのどんだけ上手に乗っても
ループで北海道帰ってみたみたいな。
いや、やばいって。
充電しながら頑張って。
ダメだって。高橋さん採用ありますか。
津軽株主総会、
シュッシュッシュッシュッシュ。
というわけで来週も募集しております。集え
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや204室 R、エンディングです。
ひとた、ともさん、
とも、
こんばんは。私は明日引っ越しを控えています。荷造りが全体の2割くらいしか終わっていません。引っ越し RTA 状態です。
わあ、つら RTA だ。
お二人は引っ越し RTA の記録はどれくらいでしょうか。
はあ、経験あるよ、 RTA の経験。
記録は、記録はと聞かれると困るだろうな。
困るね。明日ってことはもうピンチが終わったか、継続中かなんだろうな。
あ、そうだね、今現在では。
いや本当にね、徹夜でやったよその日は。だから東京出る時かな。
ああ、な、その時が一番ピンチだったんだ。
ピンチだったね。まあ、マジで1日でやったんじゃないか全部。いや不可能不可能、ブリブリブリブリ。あ、で俺の場合は RTA のレギュレーションがでかくて、
はい、
あの家具を頑張ってメルカリで売り切ろうって思ったんですよ。
ああ、なるほどね、確かに全然ゲーム性違ってくるわ。
そうそうそうそう。でその上でなんとかなったんだな。冷蔵庫もジモティで引き取ってもらったりして。
へえ、
マジでプラ5番で終わったんだわ、引っ越し。
おお、すごい、珍しい。
そうだ、 RTA というより金額で普通に戦ってましたね。
はいはい、別ゲーだ。
で最終的に一番これはあの印象的だったのは、ゴミ袋足りなくなって最後の日、
うん、
その俺が大切に使ってたリュックをゴミ袋代わりにして捨てました、ね、
いや印象的だな。
印象的な話で言うとね。OK な方法でね。
はいはいはい。
そう、ただ包みきれなくて捨てましたね、カ
カオ。なるほどね。
うん、で手ぶら、手ぶらで立ち去りました。
引っ越しが無事終わったらお便りをお送りします。お便りがなければそういうことだと思ってください。
どういうこと。
ありがとうございました。
引っ越されたってこと。
そうじゃない、引っ越しされ越したとか、
越した次の人が引っ越してきちゃったってこと。
一緒に暮らしちゃったってこと。え、で恋なんかしちゃってってこと。え、で子供ができちゃってってこと。
ってこと
で出産ってこと。
ええなんか順番逆転してない。
え、
子供生まれた後に出産してない、なんかポンポーンってなってない。
あ、ごめんごめん、双子だったわ。
いやいや、双子、まあまあまあいいか。
ありがとうございました。ふとた以上です。
あばらや204号室はメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いいたします。
没入
没入、あ、もう否定しなくなってきた、没入を。
うん、
没入してんじゃん、没入。
興味津々。
まだ興味あんのかい。で3月30日にはジンフェスというですね、仙台駅につながってるアエルというところで僕の写真集売りますので、ぜひ直接お越しください。カブスさんも来れる予定です。
はい。
そしてあばらや全国ツアーのチケットが販売始まっております。
あ、そうだね、確かに買えると思うので。
8カ所目が栃木にね、ダーツで決まりまして、
うん、
いやー本当に広島、新潟、そして石川ありえたんですけどね、はい、栃木になりまして、でそこの会場がね、
あーね、急いで探して、
すごいでかい松の背景がある。
はいはい、はい、
俺お気に入りの場所、
松葉ドロップね。
あ、そう、松葉ドロップって言うんですけどね、あれね。
確かね、そうそうそう、
そう、あそこでね、ぜひ自力席取りたいなと思って。
うん、
そう、まあグッズは売れないですけども。
はいはい、そうだね、うん、代わりの制約がたくさんあるが、まあそこで行くということで、
そう、自力席付きチケットっていうのをね売ってますんで、
はい、
いや、一緒に松と僕と一緒に撮りましょうというね。
はい、
なんで兜いないんだよってことですけど、
そして先週はあばらや204号室10周年記念の回でした。
なんだっけそれ。
え、いや、なんか
記念の回、
いやいや、その10周年ちょうど節目の回というかさ。
ああ、そういうことか。
いや、そう、なんかそういえば意外と10周年記念のツアーとかは言ってたけど、意外とそういう触れ方してなかったなって、先週公開されてみんなが盛り上がってから思ったんだよな。
なぜならその時には俺3月14ですか、
うん、
が10周年って忘れてたからね。
はいはい、そう、俺もなんかそのツアーの準備はしてたんだが、うん、いつがその記念すべき回とか全く覚えてなくて、みんなの謎の盛り上がりで俺らが気づかされましたけど、
カブトに至ってはその告知日、アバラヤ10周年ツアーの告知日を土曜にずらそうとして来上がりましたから、
ね、うん、あ、そう、それも忘れてた。
危なかった。その俺が金曜日の方がみんな見やすくていいと思うよっていう別の理由で金曜をなんとか死守したけど。
はいはいはい、そうだ、あれはぴったり10周年だからということでしたね。
そうそうそう、忘れてましたけど、
はい、
今年も楽しくなりそうやなということ
で。いや、そうですね、本当に俺いっぱい飛行機のチケットとか今取ってるじゃん俺らで。
うん、
なんか結構俺人生で一番今死ねないなって感じある。もったいないからチケットが。
確かに、いや、チケットが、
チケットが、
景色がとか料理がとか旅行が
とか皆さんがとかじゃなくて、なんかいや、さすがに俺が死んでも誰もチケット払い戻してくんないだろうなと思って
確かにね、なんかキャンセルできるシステム構築しときたいね。その
そう、自動でなんか、そうそうそうそう、ピタゴラスイッチみたいに。
はい、
だからまあちょっと健康には今年気をつけようと思います。
気をつけます。ちょっと健康グッズお願いします、はい。